ようございます。今日は私がメッセージを語らせていただきます。はじめにお祈りさせていただきます。愛する天のお父様、感謝いたします。今日もあなたの御言葉を分かち合うことができる恵みを感謝いたします。神様、どうぞ今日も私たち一人一人に御言葉を与えてくださり、あなたの御言葉をまっすぐに受け取ることができますように、そして私をあなたの通力管として用いてくださり、あなたの御言葉を大胆に語ることができますように助け導いてください。この時間をあなたが祝福してくださることを感謝いたします。聖霊様、どうぞ導いてください。油注いでくださいますようにお願いいたします。この時間を感謝し、あなたに栄光を返しし、愛するイエス様の名前を通して感謝してお祈りを捧げいたします。アーメン。感謝します。それでは早速聖書を開いていきたいと思います。今日いただきます御言葉は、ヨハネによる福音書の15章1節から11節の御言葉です。少し長いんですけれども、開けられましたら私がお読みいたします。私は誠のブドウの木、私の父は農夫です。私の枝で実を結ばないものはすべて父がそれを取り除き、実を結ぶものはすべてもっと多く実を結ぶように刈り込みをなさいます。あなた方は私があなた方に話した言葉によってすでに清いのです。私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木にとどまっていなければ自分では実を結ぶことができないのと同じように、あなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないのです。私にとどまっていなければその人は枝のように投げ捨てられて枯れます。人々がそれを集めて火に投げ込むので燃えてしまいます。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまっているなら、何でも欲しいものを求めなさい。そうすればそれは叶えられます。あなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって私の父は栄光をお受けになります。父が私を愛されたように私もあなた方を愛しました。私の愛にとどまりなさい。私が私の父の戒めを守って父の愛にとどまっているのと同じように、あなた方も私の戒めを守るなら私の愛にとどまっているのです。私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方が喜びで満ち溢れるようになるために、私はこれらのことをあなた方に話しました。アーメン。今日はこのところから私にとどまりなさいというテーマで御言葉を分かち合っていきたいと思います。ヨハネによる福音書の15章にはブドウの木と枝の例えが記されています。この章を通して私たちはイエス様を離れては何もできないということ、そして誠のブドウの木なるイエス様にとどまる時にのみ豊かな実を結ぶものとなることが分かります。2節で、私の枝で実を結ばないものはすべて父がそれを取り除き、実を結ぶものはすべてもっと多く実を結ぶように刈り込みをなさいますとあります。ここでブドウを育てた方がおられるならよく知っておられると思うんですけれども、私も少しブドウのことについて調べてみたんですけれども、ブドウの品種にもよるみたいなんですが、ブドウを育てるのは結構難易度が高いと言われているそうです。2節の、父がそれを取り除き実を結ぶものは全てもっと多く実を結ぶように刈り込みをなさいますのところの取り除きというところは、持ち上げるという意味があるそうです。生まれたばかりの枝はそのままにしておくと垂れ下がってしまって地面を沿って伸びて葉が土にまみれてしまって枝全体が影に入って実を結ばなくなるそうです。そのために 枝を持ち上げてよく洗って、そしてそのつるを支柱に結びつけるなり巻きつけるなりして、そういう作業をしないといけないそうです。雨にも弱くて、雨に当たるとすぐ病気になってしまうので、害虫とか鳥の害からも守らなければならないそうです。そしてこの2節にあるように、実を結ぶ枝の余計な部分の刈り込みをしなければ葉っぱばかりが茂って実が小さくなるそうです。ここで私たちが枝の気持ちになって考えるときに、刈り込みとか剪定って聞くとちょっと痛いようなイメージがあると思うんですけれども、私は痛そうだなって思ったんですけど、枝にとっては嬉しく感じられないものなんじゃないかなと思います。また別の言葉で言うなら、それは訓練です。しかし父なる神様がなされる刈り込みは、また訓練には重要な目的があります。ヘブル人への手紙の12章10節から11節にはこうあります。肉の父はわずかの間、自分が良いと思うことに従って私たちを訓練しました。霊の父は私たちの益のために、私たちをご自分の清さに預からせようとして訓練されるのです。すべての訓練はその時は喜ばしいものではなく、かえって苦しく思われるものですが、後になるとこれによって鍛えられた人々に義という平安の実を結ばせます。アーメン。父なる神様が刈り込みをなさる時に使われるのが、鋭い切れ味を持つ神の御言葉です。今日の聖書箇所に戻りますが、2節の私の枝で実を結ばないものはすべて父がそれを取り除き、実を結ばないものはすべてもっと多く実を結ぶように刈り込みをなさいますとありますが、このもっと多く実を結ぶように刈り込みをなさいますという言葉は、別訳ではもっと豊かな、もっと良い実を結ぶように清められると訳されています。つまり取り除くというのも刈り込むというのも全て清さにつながっています。神様は私たちをご自分の清さに預からせようとして訓練されます。イエス様は3節で、あなた方は私があなた方に話した言葉によってすでに清いのですと言われていますが、すでに清いとは刈り込み済みという意味があります。すでに清いと主が言われる基準に立って生きるためには、主の御言葉の剣によって私たちの考えや心の中から間違った思考パターンを刈り取っていただく必要があると思います。私たちの思考の中には、罪とか在籍感や挫折感、心配や恐れ不安、逆に罪を楽しくまた魅力的に感じる満たされない肉の思いが入り混じっていると思います。その結果、ローマ人への手紙にもあるように、私たちの思いは虚しくなり、心は暗くなってしまいます。その虚しく暗い思いがイエス様から私たちを引き離し、そして私たちを罪の生活の中にとどまらせてしまいます。そのような生き方から自由になるためには、イエス様の十字架の贖いを知り、それが私たちの心や思考の領域にまで望んでいく必要があります。聖書は言っています。あなた方もキリストイエスにあって、自分は罪に対して死んだものであり、神に対して生きているものだと認めなさい。またこの世と調子を合わせてはいけません。むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさい。そうすれば神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に喜ばれ完全であるのかを見分けるようになりますと御言葉にあるように、私たちはキリストイエスにあって自分は罪に対して死んだものであり、神に対して生きるものであることを認めて、また日々心を新たにすることはクリスチャンとしてとても重要な歩みです。 御言葉を通して私たちの不義の思いが刈り取られて、心と思いがイエス様につながって多くの実を結びたいと追い求めるものでありたいと願うのですが、アーメンでしょうか。今日の御言葉に戻ります。4節から7節。私にとどまりなさい、私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木にとどまっていなければ自分では実を結ぶことができないのと同じように、あなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないのです。私にとどまっていなければ、その人は枝のように投げ捨てられて枯れます。人々がそれを集めて火に投げ込むので燃えてしまいます。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまっているなら、何でも欲しいものを求めなさい。そうすればそれは叶えられます。ではどうすれば多くの実を結ぶのでしょうか。それはキリストにとどまることによってです。枝が木にしっかりと結びついていないと多くの実を結べないように、枝だけでは実を結ぶことができません。またイエス様は7節で、私の言葉があなたにとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが叶えられますと言われています。これは素晴らしい約束だと思います。もしキリストにとどまっているなら、あなた方の欲しいものが何でも叶えられます。これは無条件に私たちが望んでいるもの、欲しいものが何でも与えてくださるということではありません。そこには一つの条件があります。それはあなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまっているならということです。私にとどまりということですが、そのことについては5節でも語られたことです。私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。キリストにとどまるということは、キリストを信じ、キリストに結びつけられ親しい交わりがあるならということです。そうであるなら、何でも欲しいものを求めなさい。そうすれば叶えられます。これは当然といえば当然です。なぜなら、命はイエス・キリストにあるからです。枝は木から栄養分をいただいて実を結ぶことができるわけであって、枝だけでは実を結ぶことができません。ですからキリストにとどまるなら、キリストが私たちに必要なものを与えてくださるということを感謝します。神様は昔イスラエルをエジプトから救い出されるときに荒野に導かれました。何もない荒野でイスラエルの民はどのようにして生き延びたのでしょうか。神様ご自身が彼らを養ってくださいました。彼らが不平を言うと天からマナを降らせてくださったり、またうずらを運んできてそれを肉として与えられました。飲み水がなくなるとまた彼らは不平を言いましたが、岩から水を出させて与えられました。つまり神様が私たちのすべての根源であられました。イエス様の時代は大勢の群衆がイエス様についていきました。そして気づいたら日も暮れそうになっていて、どこかから食料を調達しなければならないことがありました。男の人だけでも5000人、また女の人、子供たちを合わせるともっと多くいたでしょう。それだけの人たちをどのようにして満たすことができたのでしょうか。イエス様は5つのパンと2匹の魚で空腹を満たされました。誰がそんなことができるでしょうか。でも神様にはできます。神様にとって不可能なことは一つもありません。イエス様は私は命のパンですと言われました。 その方はどんな必要も満たすことのできるお方です。それは私たちに力があるからではありません。私たちに富や能力があるからでもありません。イエス・キリストに力があるからです。イエス・キリストに命があるからです。ですからこの方にとどまっているなら必要を満たしてくださいます。そのことを覚えて感謝します。9節から11節、父が私を愛されたように私もあなた方を愛しました。私の愛にとどまりなさい。私が私の父の戒めを守って父の愛にとどまっているのと同じように、あなた方も私の戒めを守るなら私の愛にとどまっているのです。私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方が喜びで満ち溢れるようになるために、私はこれらのことをあなた方に話しました。天の父なる神様がイエス様を愛されたように、イエス様も私たち、また弟子たちを愛してくださいました。イエス様はどれぐらい愛されたのでしょうか。ヨハネによる福音書の13章1節で、彼らを最後まで愛されたと記されています。最後までこの上なく愛されました。イエス様の愛は途中で放棄されるような愛ではありません。神様の愛は決して変わることがありません。神様はこの愛をイエス様の十字架の贖いによって表してくださいました。イエス様はご自分の命を与えるほど私たちを愛してくださいました。それほどまでに愛してくださいました。その愛にとどまりなさいと語られます。キリストにとどまることはキリストの愛にとどまることであり、キリストの言葉、キリストの戒めにとどまることです。最後に11節を見ていきたいと思います。私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びで満ち溢れるようになるために、私はこれらのことをあなた方に話しました。これらのこととは何でしょうか。それは1節から10節までのところで語られたことです。イエス様がこれらのことを話されたのには目的があります。それは私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方が喜びで満ち溢れるようになるために、私はこれらのことをあなた方に話しましたとあります。この喜びとは一時的な喜びではありません。状況によって失われるような喜びでもありません。この喜びは永遠の喜びです。どんなことがあっても奪われることのない喜びです。パウロはピリピ人への手紙4章4節で、いつも主にあって喜びなさい、もう一度言います、喜びなさいと言っています。いつも喜ぶなんて無理、できない、そう思うかもしれません。でもパウロはいつも喜ぶことができました。それは彼がキリストの戒めにとどまっていることによって、キリストの喜びが与えられていたからです。パウロはこう言っています。乏しいからこういうのではありません。私はどんな境遇にあっても満足することを学びました。私は貧しくあることも知っており、富むことも知っています。満ち足りることにも飢えることにも、富むことにも乏しいことにも、ありとあらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。私を強くしてくださる方によって私はどんなことでもできるのです。アーメン。パウロはあらゆる境遇に対処する秘訣を心得ていました。それは何でしょうか。イエス・キリストです。イエス・キリストにとどまることです。彼がどんな境遇にあっても喜ぶことができたのはイエス・キリストにあってでした。それは私たちも同じです。人生にはいろいろなことが起こると思います。良いことばかりじゃなくて、悪いと思えるようなこともあります。しかしそれがどんなことであっても キリストにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。神様は私たちが御心にかなった身を豊かに結ぶものとなるために刈り込みをなさいます。訓練をなさいます。2節にあったように、実を結ぶものはすべてもっと多くの実を結ぶように刈り込みをなさいます。太かったり細かったり、枝があちらこちらに伸びたり、放っておいたら垂れ下がってしまうような枝である私たちの考えや心の中を、神様の御言葉の剣によって不必要なものを刈り取っていただき、取り除いていただき、さらに神様の清さに預かるものとなりたいと私は願います。そして私にとどまりなさいと言ってくださっているように、イエス・キリストにとどまり続け、イエス・キリストによって命と力を得て多くの実を結ぶものへと日々作り変えられたいと願うのですが、アーメンでしょうか。お祈りします。愛する天のお父様、感謝します。私たち一人では何もすることができないということを今日改めて覚えます。私たちは無意識のうちに自分の力でしようとしたりするものです。でも日々イエス様の十字架の贖いを覚え、あなたに命があるということ、あなたに力があるということを知ることができるように、刻むことができるように、聖霊様助け導いてください。そして刈り込みされるということは、あなたの清さに預かるということを知りました。主よ、私たちを日々清めてくださいますようにお願いいたします。私たちがあなたの中に憩い、そしてイエス様にとどまり続けることができるように、また御言葉にとどまることができるように日々助け導いてください。この時間を感謝し、あなたに栄光を返しし、愛するイエス様のお名前を通してお祈りをお捧げいたします。アーメン。